今回は6項目になってしまいましたので、内容が浅くなることもあると思いますが、まあ、詳しくは所管の常任委員会や予算特別委員会もございますので、今回は、まあ、大まかにで構いません。でも市民のお声等も、もう少し聞きたいということを伺っておりますので、具体的にも少し述べていただければ幸いに存じます。それでは9番清水治が通告に従い尋ねをいたします。一つ目の質問は UI ターンの推進についてです。人口減少対策プロジェクト、プラス7000には社会像向上対策として転出抑制と若者 U ターンの促進として、まあ、素晴らしい4項目が上がっております。しかし現状から見ても実現がすぐ見えてくるというわけではないかと思いますが、私の方からは、令和5年度から定住促進奨学資金償還補助金の予算を確保していただきまして、これまでの実績として初年度は25人6年度は23人が継続で5人が新規、現在28人がこの補助金を活用して、まあ、UI ターンをされているということをこの前の質問等でも伺っております。まあ、期待を込めて6年度も予算の計上はされましたけれども、まあ、最終的には、まあ、減額補正というようなことで、なかなかなんていうか、やはり、今の現状から見て域で働く場所とかいろんなことも十分ではないこともありまして、その辺の現状になっていると思いますので、まあ、この制度の、まあ、拡充のお考えはありませんかというお尋ねです。昨年6月の会議でも、まあ、ブリ奨学金との違いなどもお尋ねをして、まあ、若者の人材確保のために、この奨学金償還制度補助金制度をということで、お尋ねはしましたけれども、人口減少、日本もすべて、人手不足等々で、企業では奨学金の代理返還、代理返済とか、自治体では意見をしていただいているように、まあ、返還支援制度等がかなり増えているわけですから、なかなか域の方にこのうちの域市の制度、補助金の制度を活用してというのが、そうはなかなか進んでいかないのではないだろうかと思いまして、この制度の拡充のお考えはないかということを再度お尋ねいたします。よろしくお願いします。
清水議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
おはようございます。9番清水議員の質問にお答えいたします。ご承知のとおり、本市では令和5年度から定住促進奨学資金償還補助金制度を設け、本市における若年層の定住促進及び産業人材の確保を図り、少子高齢化及び人口減少を抑制するために市内に居住かつ就労をしながら奨学資金を償還する市民への支援を実施しているところです。実数で32人の方にご活用いただいております。一方で篠原市長は域新時代の100の政策において U ターンで返済を全額免除するブリ奨学金の実施を掲げられています。現行の定住促進奨学資金償還補助金では補助額は年間の償還額の2分の1となっており補助上限は10万円です。また当該補助金の交付対象期間は3年間となっております。市としましてはブリ奨学金の政策を念頭に置き、令和7年度中に制度施行から3年目となる現行制度との比較や整理を行いながら、令和8年度以降の現行制度のブリ奨学金並みの拡充もしくはブリ奨学金制度の創設について検討を行います。その際には財源の確保等につきましても検討が必要であると考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。はい。無利子奨学金の制度を、まあ、7年度中に検討して、8年度からそちらの方に、ぜひ、もう移行をしていただきたい。やはり、今の2分の1の補助では、なかなか現実的にはやっぱり厳しい状況にあろうかと思いますので、やはり出世簿のごとく、全額、っていう部分が、この、なんていうか、若者の人材確保には大いにつながっていくと、私も思いますので、まあ、そういうことがこう、変にスピーカーになってしまうと、それまで待とうかみたいになっては困りますけれども、今の制度も利用していただき、そしていろんな形での人材確保の準備も、これからの後の質問の中にもたくさん出てきますので、この質問はこれで終わりまして、次に進ませていただきます。すいません。二つ目の質問は、エンゲージメントパートナーシップ制度についてです。まあ、確かに、こう、わかるのはわかるけれども、ということで、まあ、市民の声からは、まあ、この制度は壱岐市にとって、土下座かとでとか、よう分からんばいとかいう、そういうやはりこう、なんか、やっぱり、SDGs とか、そういうところ、時もそうでしたけれども、なかなか目新しい、そういった未来を見据えた政策というか取り組みについては、十分な理解をしていただくのには、なかなか時間もかかるし、そのような制度が、成果が実現に向けて、まあ、形として見えるようになるまでには、それまでの年月を要すると思われます。市民の皆様に、壱岐の未来を開くために、この制度が有効であるというようなことを段階的に、そしてこのような好循環が生まれていくというようなことを具体的に、まあ、説明をしていただければと思って、今回、この質問を挙げました。市長の方からご答弁を、ね、お願いできればと思っていますので、よろしくお願いします。
篠原市長。
清水議員のご質問にお答えをいたします。ちょうど党内誌にも社説としても記載がありましたので、根本的なところからご説明をさせていただきますが、そもそも私がすること、そして市役所がすることは、すべて市民皆様のためであり、壱岐市のためです。いかに多くの市民の皆様に幸せを実感してもらうか、そのために世代や属性などに合わせ、さまざまな事業を行っております。しかし、市役所の力だけでは、現在の状況を大きく変える、また維持することも難しいのが現状です。それは壱岐市特有の課題ではなく、地方、特に離島にとって共通の大きな課題です。そこで市役所及び島内だけではできないことを外の力を借りて実現していくのが、このエンゲージメントパートナー制度になっております。しかも市の事業を手伝ってもらうだけではなく、民間企業の活動として無料で実施してもらう。さらには企業版ふるさと納税などで寄付もいただくなど、この制度にはメリットしかございません。まだ初めて2年弱の仕組みであり、今からどんどんと効果が出てくると考えていますが、今時点の効果につきましていくつかお伝えいたします。雇用創出といたしましては、IT コンサルティング会社のペンシル様は本市にサテライトオフィスを設置いただき、多くの雇用を生んでいただいておりますが、今後さらに島内に2拠点目を作り、さらなる雇用創出が期待されております。また、ゲームやアニメ事業を手掛けるジンスタジオ様は、本市にサテライトオフィスを設置いただき、今後17名の雇用を予定していただいております。経済の活性化としましては、 ファウンテック様、ナイスモバイル様、ダーツライブ様からは企業版ふるさと納税をいただいております。また日本旅行様には社員を移住させていただき、今までなかった切り口の教育旅行や企業研修の誘致に取り組んでいただいており、観光業の振興につながっております。また久保田様、ルートレックネットワーク様は施設園芸に関するスマート農業技術の実証ハウス、実験場を域に整備し、島内での雇用も生みながら農業課題の解決に共に取り組んでいただいております。知名度向上としましては現在実施中ですが、リクルート様には次世代リーダー育成インターンシップと題し、3月5日までの1週間域での大学生のインターン企画を展開していただいております。16名の枠に8000名の応募があっており、企業側では大変話題となっておりまして、本市の知名度向上にもつながっております。これらは一例ですが、パートナーシップを結ぶことで、雇用創出や経済活性化、本市の知名度向上など、さまざまな面で効果があり、市役所だけではできないことが実現可能になります。また直近では、壱岐高校の甲子園出場に際し、パートナー企業の皆様から、社内や関連企業等にもお声掛けいただき、クラウドファンディングへの寄付など間接的な効果も出ております。このように企業側から人、お金、情報等を壱岐市に投下してもらうためには、企業側に壱岐市の魅力をきちんと伝えなければなりません。それを行うのが市長のトップセールスだと考えております。これからも壱岐市を助けてくれる仲間を増やしていきますので、市民の皆様にはこの問題を解決してほしい、新しいことに一緒に挑戦してほしいなど、パートナーをどんどん活用していただきますようお願いいたします。市民皆様、当該の応援者とともに今までと違う壱岐新時代を一緒に実現してまいります。以上でございます。
清水議員。
はい、市長、なんていうか、分かりやすくまとめて具体的に成果が上がっている部分、私もペンシルさんとか、またジンスタジオさんとか、なんていうか、お名前を聞いて、ああ、そうだ、そうだ、あ、これもこれもこれもなんだなという思いで、確認をさせていただきました。このエンゲージメントパートナーの、例えば、まあ、今はこう、市長さんがトップセールス的に、いろんな方々と、企業さんとか、会われて、されているわけですけれども、私たちにも何かこう、そういった、おつなぎの、まあ、推薦じゃないけど、紹介とか、そういうことは、まあ、してはいいんですかという変な質問ですけれども、やはり、この制度のことを、まあ、市民の皆様も理解をされながら、じゃあ自分もなんかこう、なんかつてがあるよと、その方たちにこの制度を紹介したり、おつなぎとかは、どういうふうに、例えばすればいいのか、ちょっとお尋ねします。
篠原市長。
清水議員のご質問にお答えさせていただきます。もうぜひですね、ご紹介いただければと思っております。で、先ほど言うように、もう基本的に壱岐市に何かをしてあげたい、壱岐市と一緒に何かをやりたいという企業また団体の皆様であればですね、どんどんと一緒に推進課の方にご紹介いただければというふうに思っております。で、その後で、もちろん私も面会させていただきますので、まずはどんどんとこの壱岐を助けてくれる人のネットワークを広げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上。
清水議員。
はい、ありがとうございます。この壱岐市エンゲージメントパートナー制度の、まあ、概要版とか協定された一覧表とかいろいろ見せていただきながら、 私なりに理解をしていっているつもりですけれども、もう一つお尋ねをします。段階的な部分で、あ、じゃなかった、あのこのサードプレイス、第一の場所は自分の自宅と、第二の場所はあの職場とか学校とか、そして第三のこの場所を作ること、作れること、それがいわゆる幸せの実感という部分に多分つながっていくんだろうなという思いで、あのこの概要版を見させていただいてるんですけれども、あのその第三、あ、サードプレイスのことと、あとあの段階的なエンゲージメントパートナー制度の、部分で人材育成、ふるさと納税を活用した連携協定、社会競争という1.0、2.0、3.0、4.0、そしてっていう段階的にこう進められていくという部分も、なんかこう非常に、あ、そういうふうにだんだんにこうっていう部分が、あの私だけ、あ、自分だけ知っててもダメかなと思いますので、その2つについて少し、もう少しあの説明というかお話しいただけませんでしょうか。
篠原市長。
はい、清水議員のご質問にお答えさせていただきます。先ほど議員がおっしゃった、まあ、サードプレイスというところをですね、これは先ほどの生き死で何かを一緒にしていただける企業様側へのメリットとして、掲載をしているところです。まあ、サードプレイス、自宅と職場、まあ、私も昨年まで東京事務所で、東京に住んでいましたけども、なかなか自宅と、まあ、家と職場の往復ばかりでですね、まあ、やっぱりそこにもう一つ違う場所があるというところで、まあ、社員の方の幸福度が上がるんじゃないでしょうかというような提案になっております。まあ、ですので、まあ、福利厚生の一環として、まあ、駅で、ワーケーションをしてはいかがですかというような、まあ、資料というふうになっているところです。で、まあ、もう一つ連携、官民連携の、まあ、段階というところの資料になりますが、今までですね、まあ、一般的な官民連携事業といいますと、まあ、一緒にこの事業をやっていくということが決まった後に、壱岐市はこの部分をします、企業はこちらの部分をしますというのを、まあ、文言にするのが官民連携協定となっております。まあ、ということはそこまでなかなか、まあ、いかないパターンもある。当然、行政のスケジュール感と企業のスケジュール感、もう当然企業のが早いですので、このタイミングを合わせるのが難しくて、私も今まで、職員時代も何か企業側からしても生きてやりたいと思ってるけど、まあ、うまくいかなかったことも、まあ、多くありました。まあ、そういった中で、まず一緒にやることが決まる前から、まあ、締結をしましょうというのが今回のパートナー、エンゲージメントパートナーというものの、まあ、骨格というふうになっております。まずは、まあ、社長、基本は社長と結びますけども、まあ、社長が息のために自分の会社をやるんだということを宣言してもらえますと、新たなこう何かこう事業がですね、どんどんとアイデアが出てくるというのもありますので、まず最初に結ぶというのが今回非常に大事なポイントなのかなと思っております。で、その一環で先ほどの日本旅行の話にもあったんですけども、まあ、人を実際駅に移住させて、まあ、何ができるのかを実際駅に住みながら考えるというところで、人材育成というところにもつながってきますし、企業研修としてもですね、多くのパートナー企業から来ていただいてますので、まあ、そういった場所としても壱岐は魅力があるというふうに思っております。以上でございます。
はい、市長様ありがとうございました。
清水議員、
あ、すみません、以上。市長様、最初の説明、そして再質問2つお答えいただきましてありがとうございました。それでは 3つ目に移らせていただきます。持続可能な開発の推進についてです。2月会議の施政方針 SDGs の推進の中で、地域交通の面ではオンデマンド交通や日本版ライドシェアなどの導入可能性を検討、7年度はより良い地域交通の実現を目指すとありますが、まあ、地域内事業者との、まあ、調整とかどれくらい検討が なされているのかをお尋ねします。まあ、ライドシェアにつきましては、昨年の2月会議において中原議員より質問があり、現時点では本市での導入は難しいというような、そういったご答弁だったかと思います。でも地元のタクシー事業者様と意見交換をしてみるということでしたので、まあ、何らかのいろんな調整や見通しができたのではないかと思い、お尋ねをいたしますので、ご答弁をお願いいたします。
平田総務部長。
清水議員の3点目の地域交通の質問にお答えをいたします。はじめに、近年の高齢化の進行に伴う地域交通課題、特に通院や買い物などの交通手段について深刻化していることは十分認識をいたしております。で、第4次壱岐市総合計画の策定における市民アンケートからも、公共交通体系の充実は施策別満足度が低く、重要度が高い施策として位置づけられ、基本目標5の3、公共交通体系の充実の項目において、地域住民にとって利便性の高い交通手段の維持・確保に取り組むこととしております。また、第3期壱岐市 SDGs 未来都市計画においては、現状のバス路線とタクシーの中間の交通手段となるオンデマンド交通、初山箱崎のコミュニティバスのようなものでございます、いや日本版ライドシェア、交通事業者が配車センターとなって登録車両、ドライバーが運行するものなども含めて、一人一人の移動ニーズに応じた柔軟な地域交通の実現を目指すことといたしており、本年度から導入可能性の検討を始めたところでございます。本市の特徴として、公営企業での路線バスはなく、民間事業者と連携して地域交通を確保しておりますので、民間事業者の皆様の経営リスクとならないように十分に配慮しながら連携して取り組む必要がございます。令和6年度につきましては、壱岐交通様にご協力をいただき、路線バスの運行状況と市で管理しております初山箱崎のコミュニティバスの運行状況や、島全体の人口分布、高齢者比率のメッシュデータ、地区ごとの分布でございますが、それと合わせまして携帯電話の位置情報データを用いた人流データを組み合わせて分析を進めており、移動ニーズの多い幹線は路線バスに、ニーズの少ない路線はオンデマンド交通に切り替えた場合、どのような状態になるのかシミュレーションを行っております。令和7年度につきましては、このシミュレーション結果も踏まえて、期間満了となる地域公共交通計画の策定に取り組みながら、交通事業者と皆様とともに、どうすれば市民皆様に寄り添った地域交通が実現できるのか、話し合いを進めてまいりたいと考えております。具体的な調整につきましては、令和7年度に入ってからとなると、7年度に入ってからとなります。以上でございます。
清水議員。
はい、ありがとうございます。ということは、まだそのタクシー事業者さんとか、壱岐交通バスの方とか、そういった方と何かの、まあ、意見交換とかいう部分はまだされてないということでいいんですかね。その会議の中で、まあ、話しているというか。はい、すいません。
平田総務部長。
清水議員のご質問にお答えをいたします。先ほど申し上げましたように、路線バスにつきましてはデータの提供もいただいておりますので、まあ、今後このような検討を進めるということの前提で、お話をいたしております。で、タクシーの方につきましては、ライドシェアの活用について、タクシーの代表の方とお話をしたところでございます。以上でございます。
清
水議員。
はい、ございます。正直私もいわゆるライドシェアとかいうのがよくわからなくて、なぜそういう話が突然出てきたのかとか、国でですね出てきたのかとか、まあ民間の交通機関とかタクシー業者さんとかいろいろそういうお仕事をされている方に非常にこう、まあ、ある意味迷惑な話じゃないかって最初はこう思ってたんですけど、先日私まあ私たち今年度の後半から政務活動費をいただいているわけですけれども、その予算で私の予算で市議会議員研修というのを滋賀県の方まで出向いて人口減少対策の研修を3日間受けさせていただきました。本当にこう有意義で、よかったなと思っているわけですけど、その中で富山県の南砺市の市長さんが来られて、その南砺市で行っている、まあ、公共ライドシェア、いわゆる、地元のタクシー業者さんをまずしっかり支え、どうしても手が足りないとか、足がないとか、そういう要望に応えるために、まあ、自治体が市が、そういった公共の、まあ、ライドシェアというのを運営できるように、まあ、なんていうか結構いろいろ手間暇といいますか時間がかかられたみたいですけれども、非常にこう、あ、こういうふうにするのかというようなことも思って、まあ今回、ちょうど施政方針の中にこの部分が少し載ってましたので、その辺のお考えは十分察知されているかと思いますが、ぜひこの先ほど総務部長さんも言われましたように、アンケート調査で一番この満足度が低くて需要が多いっていう部分は絶対これから取り組まれて、そして行かれるオレンジバス初山と箱崎に通ってますけれども、やっぱりその他の地域はオレンジバスというよりはこのライドシェアをなんとかこう回せるように地元タクシー業者さんと一緒にこう検討されてされるのが私は合ってるかなというような、そういう気持ちがこういろいろ見たり聞いたりする中で思いますので、そこはそちらの方にぜひこう住まれるように、また後にも同じような質問もされてありますから、この件につきましては、まあ、お願いをして公共ライドシェアをなんとかこう、官民一緒になってできられるようなことをお願いして次に進ませていただきます。4つ目のは長崎県の未来大国応援補助金についてです。まあ、全体的には非常に時間を要しますので、私がお尋ねしたいのはカルチャーターミナル行きプロジェクトというこの文言が施政方針の中で、まあ、挙げられて、予算概要資料等にはちょっと見受けなかったもんですから、だいたい予算を見ればこういうことされるんだなというのは分かるのは分かったんですけれども、このカルチャーターミナル行きプロジェクトっていうの立ち上げというか、それの思いがあられると思います。まあ、後半部分にはこの魅力の再定義とか、戦略的な情報発信とはとか、学びを切り口に大学生や留学生、スタートアップ企業などをどのようにして呼び込むかなどの部分がありますから、なんとなくという部分はありますけれども、まあ、市民との関わりということで、このプロジェクトについてのご説明をお願いいたします。
平田総務部長。
清水議員の4番目の未来大国の応援補助金、カルチャーターミナル行きプロジェクトについてのご質問にお答えをいたします。本市の人口減少、特に若年層の流出は最重要課題であり、 長崎県未来大国づくり応援補助金を活用した本プロジェクトは、その解決に向けた戦略的な取り組みでございます。第4次壱岐総合計画に掲げる2050年人口2万人の実現、そのための重点施策である人口対策プロジェクトプラス7000の一環として、学びを中心とした若年人口定住増加を目指すものでございます。本プロジェクトは大学フィールドワークの誘致や修士課程研究の受け入れ体制整備を通じて、壱岐を教育研究のフィールドとして位置づけ、大学生や留学生、大学院生などの若年層の流入を目指してまいります。本事業期間の3年間で大学等のサテライトキャンパス誘致に向けた道筋を立てる取り組みを行ってまいります。しかしながら、学びの島としての認知はまだ途上の段階でありまして、その受け入れ体制や学びを提供する仕組み作りなども行う必要がございます。そこで大きく3つのステップ、本市の魅力強みを再定義する、戦略的に情報発信する、学びを切り口に交流人口を拡大する取り組みを進めてまいりたいと考えております。まず1つ目の本市の魅力の再定義についてですが、すでに本市には地域課題解決型のフィールドワークや研修での来島が徐々に増加しております。しかしながら、それらが本市の強みであるという認知はまだまだであります。本市の日頃日常からの最先端の取り組みまで当該の視点で捉える、一つ一つが学びの種になります。これまでの観光地としての魅力だけではなく、学びの島としての魅力を言語化し、情報発信できる状態にしてまいります。二つ目の戦略的な情報発信についてですが、次年度は大阪万博をはじめ国内外の大きな人の流れが起きる年です。このような流れから西のゴールデンルートなど関西より西側への人の流れを生む取り組みが活性化します。そのような機会をしっかりと捉え、エンゲージメントパートナー企業とも連携しながら、若者やインバウンドなどこれからを担う若い世代に本市の魅力が届くような情報発信により交流人口拡大を図ってまいります。最後に3つ目の学生や留学生スタートアップ企業の誘致についてでございますが、すでに大学のフィールドワークや企業等の研修など本市への地域課題解決型のフィールドワークでの来島が増加傾向にあります。まずは現状随時対応としているこれらの取り組みを体系的に日常的に受け入れることができるようにプログラム化をしていくことで交流人口拡大を目指します。またすでに大学等から30名から100名規模のフィールドワークや研修の相談、大学教授の学会の合宿での来島など複数案件がございますので、一つ一つにしっかりと対応しながら受け入れ体制を整えてまいります。さらに昨年度来島した大学生の中にも起業している学生の方がいらっしゃいまして、そのスタートアップ企業と大学で連携して取り組んでいる研究の実証を壱岐で取り組みたいと相談を受けているところでございます。このように本市を丸ごとキャンパスとして開いていくことで交流が生まれ、地域課題解決に向けた研究が進み、社会実装するために新たなスタートアップが生まれていくような流れを作ることができると考えておりますし、有人国境離島法によりそれらを後押しすることも可能ですので戦略的に取り組んでまいります。市民皆様におかれましては、市民対話会への参加や各種イベントへの参加、大学生等の来島時の受け入れ、意見交換など様々な機会にご参加いただけますと幸いでございます。異なる価値観に触れることで気づきが生まれ、そこから新しいアイデアが生まれます。自然体で交流機会に参加いただき、お互いに学び合う機会が増えることが本取り組みが前に進めるために重要なことだと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。分かりやすくこの未来大国応援補助金で、を使ってカルチャーターミナル壱岐プロジェクトの概要といいますか、段階的に、魅力の再定義、情報発信、そして、若者を、島ごとキャンパスのに見立てて来ていただける、そういったこのなんていうか若年層の流入を目指すということでございますが、一つ確認です。 カルチャーターミナルというのは、まあ、学びの拠点域とかで日本語に直すといいんでしょうかね。どうもカタカナ小文字が非常にこう、アレルギー的に感じるもんですから、その辺のなんていうか一つの学びの拠点という捉え方でいいのかの確認を一つ、そして、もう一つは壱岐のこの島の最低位、本当にこう確かにもういろんな問題からいろんな講演とか学びの場、または田畑、いろんな休耕地やいろんなこう生かせれば、まあ、いい方にこう回転できる素材はいっぱいありますので、その辺の、まあ、最低限をしっかり、していただきながらっていうのを期待しております。特に学びの場にするということの発想は私も大賛成ですので、一つこの学びの拠点の確認だけさせてください。
平田総務部長。はい、
清水議員のご質問にお答えをいたします。学びの拠点ということで、まあ今言われるようにカルチャーターミナルでございますので、文化でありますとか、まあ、自然とか含めてですね、そういう文化的なもの、そして壱岐市にあるさまざまな資源をもとに、それを活用しながら、そこ壱岐市をフィールドワークにしていくということで考えております。これまで の観光という形での人の流れ呼び込みというのも必要かと思いますけれども、今後はまた新しいそういう文化等を含めた新しいツーリズムを作っていくということを検討をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
清水議員。
はい、ありがとうございました。時間も残り少なくなりましたので、5つ目のに移らせていただきます。気候改革についてです。市長の100の公約実現のために、ちょうど昨年の初めだ5月かぐらいに、インタビュー記事で市長さんは、まあ、最も優先すべきは市役所内の内部の見直しと、あ、そういえば言われていたなということをいろいろこう見てたら思い出しました。まあ、今回、企画振興部を地域振興部に、まあ、変更されるわけですので、まあ、改めてこうもう少し理由というかですか、そして市長の権限に属する事務文書の見直し、特に私が混乱というかこうちょっとまだ十分理解できてないのは、教育長さんがいろいろ所管されてたいろんなスポーツ文化に関わることが市長はというふうにこう変わって、当然変えなければそのあれはできこういう教改革できませんので、まあ、その辺は常任会でもまた聞きますけれども、一番問題あれを思っているのは、学校体育以外は、まあ、これまで、市教委の社会教育課がこう受け持たれていたと思うんですね。でだからその部分の文化スポーツ業務が、まあ、市教委から離れることによって、まあ、これからの社会教育課はじゃあ公民館とかそういう障害学習とかいう部分のことが、まあ、主になられて、これまで例えば郷村とか芦部町とかは町民体育祭がありましたね。これは公民館の、まあ、集まりの運動会だと私は思ってますので、これは社会教育課に残るのかなとか、一般の社会体育とか文化行事、まあ、芸能祭とかいろんなそういった部分はどうなるのかとか、そして壱岐の三大行事のイベントのサイクル、ツールドサイクルとウルトラマラソンと新春マラソンは、まあ、これまで通りで担当は 変わりがないのかとか、で、今年ピース文化祭がこうある程度域でもされて準備を多分社会教育課さんはされていると思うんですけれども、そっちの方はもう文化スポーツ課に6月以降はなるのかとか、いろいろちょっとこう思うもんですから、もう少しそういった例も含めて、ご説明をいただければと思います。
平田総務部長。
清水議員の5点目の機構改革についてお答えをいたします。今回の組織条例の改正については、市民サービスの向上と行政運営の一層の効率化を図ることを目的といたしております。ご質問の企画振興部を地域振興部に名称を変更する理由は何かということでございますが、本年1月1日付で総合計画に関する事務を総務部へ移管しており、同時にまちづくり協議会に関する事務は企画振興部へ移したところでございます。今回企画振興部内に箇所でございますが、文化スポーツ振興課を新設することや商工振興課を農林水産部へ移すこと となり、現企画振興部の機構改革後に所管する業務を総合的に勘案し、部の名称を地域振興部といたしたところでございます。次に、教育委員会の社会教育課で所管をしておりました文化スポーツ業務が教育委員会から離れるのかというご質問でございますけれども、一般的な文化スポーツ全般については教育委員会から離れ、市長部局へ所管することとなります。現在社会教育課で所管している障害学習に関する業務や地区公民館行事として開催されている地区民運動会や体育祭などは現状通り社会教育課で管轄することといたしております。教育委員会社会教育課から離れる業務の主なものを少し具体的に申し上げますと、文化の面では文化団体協議会や国民文化祭、文化財に関することなどがございます。スポーツ面ではスポーツ協会、スポーツ推進委員、スポーツ少年団に関する業務やビファーレン長崎、長崎ベルカなどプロスポーツに関係する業務がございます。また社会教育課で管理している壱岐島ホールや天ヶ原グラウンド、壱岐市ふれあい広場、石田スポーツセンターをはじめ22カ所の文化スポーツ施設についても市長部局へ移すことといたしております。次に、社会教育課の業務の変更はないようだが重複しないのかというご質問ですが、今回改正している壱岐市行政組織条例は市長の権限に属する事務を定めているものでありまして、ご指摘いただいた社会教育課の業務は組織条例には規定がございません。社会教育課の業務は壱岐市教育委員会事務局組織規則に規定がございますので、組織条例の議決をいただいた後に市長部局と重複しないよう規則の改正を行うことといたしております。以上でございます。
清水議員、
はい、時間を考えていただいて簡潔にありがとうございました。まあ、この続きは条理委員会でもいろいろ聞きたいとは思うんですけれども、なんて言いますか、聞きたいと思いますので、もう最後の質問に移らせていただきます。すいません。6つ目は学校体育館の空調設備についてです。このことは去年の9月会議かと思いますが、赤木議員からもお尋ねがあってたかと思います。しかし今文科省では、まあ、防災等の観点から学校施設を、まあ、避難所としてもぜひ活用できるように、早急に、学校体育館の空調整備を加速化してほしいという文書等も出されているのを、まあ、見たりしました。7年のまでは、まあ、2分の1補助にするとかいうそういうこういろんなメリット等もあるようなんですけれども、7年度の当初予算にはその辺は載ってなかったと思いますので、まあ以前にも、まあ、質問もあっている、そしてかなりそういった条件的にもいい形を聞いてるんですが、検討はなされたでしょうかという質問になります。
平田総務部長。
清水議員の6番目の小学校体育館への空調整備についてのご質問にお答えをいたしたいと思います。台風や豪雨など災害が発生した際、体育館は多くの方を収容できるため全国的に避難所として指定されておりますが、夏季の避難所においては、夏場の避難所においては人が密集し、室内の温度及び湿度が上昇しやすく、熱中症のリスクが高まることが予想をされます。そのため本市におきましても体育館をはじめとする避難所の環境整備が必要であることは認識をしており、これまでも財政負担の少ない緊急防災・減災事業債を活用して整備を図っており、議員ご指摘の交付金の活用につきましても内部で検討をいたしたところでございます。しかしながら体育館のように広い空間への空調設備を整備にあたっては、設置工事のみならず効率的な空調効果を図るため断熱性を確保する工事も要件とされており、導入にあたっては多額の費用が必要となります。仮に交付金または記載等を活用し導入にかかるイニシャルコストを抑えることができたとしても、設置後の電気代、メンテナンス費、修繕費等のランニングコストに関しましては市の一般財源となり、将来的に大きな財政負担となることが推測をされます。そのため避難所としての運用面の面から申し上げますと、まずは空調設備のある壱岐島ホール、勝本町風早、芦別町翼、石田スポーツセンター等を避難所として開設することとしており、また災害の規模に応じ避難所を増設する場合は空調設備のある施設を優先的に開設することといたしております。なお議員ご指摘の交付金の活用につきましては、これまでの大規模改造空調整備事業については令和7年度で終了となりますが、新たに空調設備整備事業が創設をされ、同じく補助率2分の1で補助次元が令和15年までとされております。学校の体育館を含めた避難所の施設整備にあたりましては、本交付金含め有利な記載等の活用を検討しながら、財政面はもとより施設を所管する教育委員会等と十分協議の上検討を進めてまいります。以上でございます。
清水議員、
はい、時間になりましたので、多くは申しませんが、これからのこういう事業には交付税措置が光熱費にもつくとか、地方債の充当が可能になるとか、断熱の性能確保は、またがってもいいとか、いろいろなこう情報も私いただいてますので、また今後もどうかご検討をしていただいて、学校もまたは防災避難所としても役立てるように、いろいろご検討をお願いして、一般質問の終わらせていただきます。ありがとうございました。